11所得税の確定申告のお知らせ、今月の本棚、私たちの健康、ほか10ページ。所得税の確定申告のお知らせ、パソコン、スマートフォンで確定申告を。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用すると、確定申告会場に行かなくても、スマートフォンなどから申告書を作成できます。国税庁ホームページの紹介、動画で見る確定申告、支援別に様々な手続きの解説を行っています。1月に更新予定とあり、 QR コードが10ページ上から約3センチ、左から約 9.5 センチのところにあります。確定申告書等作成コーナー、令和3年分の確定申告は1月上旬公開予定とあり、 QR コードが10ページ上から約3センチ、左から約 12.5 センチのところにあります。朝霞税務署に確定申告会場を開設。申告はお早めに。朝霞税務署では例年より前倒しして申告会場を開設します。混雑緩和にご協力をお願いします。日時、1月17日月曜から3月15日火曜までの平日、午前8時30分から午後4時、2月20日日曜、27日日曜は会場。入場には入場整理券、当日または国税庁 LINE 公式アカウントで配布が必要です。国税庁 LINE 公式アカウント、ご利用には LINE アプリが必要です。とあり、QR コードが10ページ、右から約 9.5 センチ、上から約10センチのところにあります。なお、スマートフォンをお持ちの方は、基本的にスマートフォンで申告書を作成していただきます。申告の注意点。マイナンバーの記載が必要です。申告書にはマイナンバーを記載してください。また、申告者の本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。医療費控除を申告する方へ。医療費控除の明細書の作成・添付が必要です。なお、領収書は提出不要ですが、5年間保存してください。おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書などの各種証明書は、添付または提示が必要です。ふるさと納税ワンストップ特例を申請している方へ、所得税の確定申告をする場合は、ワンストップ特例の適用がなくなります。ふるさと納税の額を寄付金控除に含めて申告してください。公的年金等受給者の確定申告扶養制度。公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、計算の結果、税額がある場合でも所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付や確定申告書の提出が、要件の控除、純損失や雑損失の繰り越し控除などの適用を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。また、公的年金など以外の所得がある場合には、金額にかかわらず、住民税申告書の提出が必要です。住民税徴収方法の選択には、申告書の提出が必要です。主たる給与及び公的年金など以外の所得に対する住民税について、普通徴収、自分で納付を希望する場合は、確定申告書、または市民税・県民税申告書の徴収方法の選択欄の自分で納付にチェックをしてください。チェックのないものは原則として特別徴収、給与からの差し引きとなります。市からのお知らせ。市役所の確定申告特設会場を開設。2月16日水曜から3月15日火曜までの平日、午前9時から午後4時、2月20日日曜、27日日曜は会長。対象、給与所得、配当所得、公的年金の所得、経費計上のない報酬などの雑所得、または満期保険金の一時所得のある方、住宅ローン控除のある方は除く。問い合わせ、所得税について、朝霞税務署467-2211、市県民税について、市民税課477-1118。 今月の本棚、100年後も伝えたい縁起のいい伝統折り紙、小林和夫著、日東書院本社。縁起物とは願いを託して祈り幸福を招こうとするときに用いるもの、また良い縁起を得ることで開運を目指し悪い運気を払うためにも縁起の良いものを取り入れるという意味もあります。この本では厄除け招福の十二支飾り、健康長寿の水引きのエビや商売繁盛の大黒天エビスなど、畳む美意識から生まれた折り紙を重ね合わせた縁起のいい折り紙作品を紹介しています。縁起のいい伝統折り紙の表紙の写真があります。中央図書館では正門来福の本の特集展示を行っています。所蔵館などについては中央図書館481-1115にお問い合わせください。市ホームページに市内サークルなどの会員募集や催し物を掲載しています。掲載希望の方は市ホームページまたはシティプロモーション課424-9600にお申し込みください。催し物はこちらとあり、二次元コード QR コードが10ページ左から約3センチ下から約 13.5 センチのところにあります。会員募集はこちらとあり、二次元コード QR コードが左から約 6.5 センチ下から約 13.5 センチのところにあります。掲載中の内容も二次元コードからご覧いただけます。私たちの健康、年頭所管、朝霞地区医師会会長村山正明。新年明けましておめでとうございます。昨年も引き続き新型コロナウイルス感染症のパンデミック、世界規模の流行に翻弄されました。このパンデミックにより多くの方が親族や友人を亡くされました。新年ではありますが改めてお悔やみを申し上げます。また感染された方の中には後遺症に悩まれている方も少なからずおられます。さらに直接感染しなくても今までの慣れ親しんできた人間関係、仕事をはじめとする社会生活を送れないために精神的にまた経済的に多くの方が傷つき悩んでおられることと思います。しかし私たちは100年に1回とも言われる感染症のパンデミックを経験することによって、感染症は人が密集するところで罹患しやすいこと、人が移動するとそれに伴い広がっていくことを再確認することができました。感染症においては罹患予防、重症化予防にワクチン接種がいかに大切かということが、ワクチン接種が市民の方に十分行き渡る前後の感染状況の変化を比べればご理解いただけると思います。全世界で新型コロナウイルス感染症に対する予防・治療に関する研究開発が行われてはいますが、今後どのようになっていくかは不明です。この感染症は人類が自然界の出来事を理解するにはまだまだ力不足であることを私たちに教えてくれているのかもしれません。今私たち医療界は皆さんと共に全力で新型コロナウイルスと戦っています。しかし病気は新型コロナウイルスをはじめとする感染症だけではありません。この感染症の影響による健康診断受診者の減少、体調不良時での病院受診控えなどにより、がんをはじめとする悪性新生物、糖尿病、高血圧症などの病気の発見や治療開始の遅れが起きています。また医療機関でも新型コロナウイルス感染症の治療に病床を取られ、他の疾患の患者さんの入院ができなかったり、手術の遅延、件数の減少が起きています。医療機関はさまざまな感染対策をして診療をしておりますので、検診や体調不良時の医療機関受診控えをなさらないようよろしくお願い申し上げます。医師会では一般診療の質を確保しつつ、新型コロナウイルスの感染予防、発見、治療に努め、また市民の皆さんの多くのストレスと向き合いながら今年も活動しますのでよろしくお願い申し上げます。本年がポストコロナの光が見える年となることを記念して新年のご挨拶とさせていただきます。朝霞地区医師会464-4666